愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を心から賛美をします。あなたの導きによってまた去る一週間もあなたがお守りくださり、この主の主日に主を心に集めてくださり、共に礼拝を捧げ、また共に御言葉を聞くことができることをありがとうございます。今御言葉が開かれました時、あなたが豊かに祝福してくださり、あなたご自身が私たちに語ってくださいますように、あなたの御心を教えてくださいますようにお願いをいたします。この名前によってお祈りします。アーメン。ご存知の方も多いと思いますが、私は山出身です。母教会は同じウェスランホーリネス教団の山形南部教会です。それなりに雪の降る地域に長くいましたので、雪が降らないのでこれはありがたいなと最初は喜んでいました。でもあまりにも雪が降らないので、たまに雪を見るとなんとなく懐かしいような嬉しいようなもなりました。今日はそうですね、説教題を変更させていただきまして、雪よりも白くというタイトルで御言葉を、今日の聖書の箇所はこのように始まります。一節二節をお読みします。指揮者によって参加ダビデの詩、ダビデと通じたことで預言者ナタンがダビデのもとに来たとき、この時の出来事はサムエル記下と十二章に記されています。神様を恐れて生きてきたダビデが、美しいバトシェバを目にして彼女と会員し、隠すために夫のウリアを戦死させた。会員と殺人という二重の罪を彼はあっという間の短い行ってしまったのです。そんな彼のもとに預言者ナタンが現れ、彼の罪をまっすぐに指摘しました。ダビデに自分の罪を認めました。その時の祈りがこの詩篇51篇です。この祈りはダビデが自分を注ぎ出して祈った深い個人的な祈りです。しかしこの詩篇はまたその後の多くの人たちによって告白されてきた共同体の祈りでもあります。そして今日に生きる私たちもこのダビデの祈りを私たちの祈ることができると思うのです。このダビデの祈りから私たちは3つのことを学ぶことができると思います。1つ目に、神様が憐れみ深い方であることを認めて祈るということ、2つ目に自分が罪深いを認めて祈るということ、そして3つ目に清い心を求めて祈るということです。繰り返します。1つ目に、神様が憐れみ深い方であることを認めて祈るということ、2つ目に自分が罪深いものであることを認めて祈るということ、そして3つ目に心を求めて祈るということです。まず私たちがダビデの祈りに学ぶことができることは、神様が憐れみ深い方であるということです。ダビデはとんでもない失敗をしてしまいました。でもその後でも神様が憐れみ深い方であることを認めました。3節を読みします。神よ、私を憐れんでください。あなたの慈しみによって、深い憐れみによって、私の背きの罪を許してください。ダビデの祈りは、神よ私を憐れんでくださいという言葉から始まります。憐れみというのは、受ける価値のないものが受けるものです。ダビデは自分がどれほど神様の前にふさわしくないものであるか、しかしそのような中で彼はなお私を憐れんでくださいと祈ったのです。その祈りの根拠は神様の深い憐れみにありました。ダビデは自分のどうしようもない現実を深く知っていました。知りつつも それでもなおダビデに注がれる神様の慈しみ、神様の深い憐れみとを知っていたのです。だからこそダビデはこのような危機にあっても神様の前に素直に膝をかがめて、神よ私を憐れんでくださいと、そのように祈ることができたのです。私たちの悔い改めの出発点は何でしょうか。それは神様の憐れみです。罪深い私たちをも愛してくださる、憐れまれるに値しない私たちに、神様はそれでも憐れみを注いでくださる。神様はいつも私たちのことを眼差しを持って見つめておられます。その愛の眼差しの中で、私たちは初めて神様の前に出て悔い改めることができる。ダビデはどんな状況の中にあっても、神様は憐れみ深い方であること、神様が自分を憐れんでくださることは、だからダビデの人生の中で最も惨めな瞬間、最も暗い瞬間の中にあっても、彼はためらうことなく、神にまっすぐに進み出て祈ることができたのです。 私たちはどうでしょうか。私たちもまた神様のある意味にいつも目を留め、値しないものに注がれる神様の豊かな恵みに目を留め、神様の前にいつも進み出て私たちとならせていただきたいと思うのです。私たちがダビデの祈りに学ぶことのできる二つ目のことは、自分が罪深いものであることを認めるということです。神様の深い憐れみを知っていたダビデはナタンの前で素直に認めて悔い改めました。五節以降を見ますと、ダビデは自分の罪を隠すことなく正直に神様の前に打ち明け始めます。五節から七節をお読みします。私は自分の背きを知っています。罪は絶えずにあります。あなたに、ただあなたに私は罪を犯しました。あなたの前に悪事を行いました。あなたの言われることは、あなたの裁きに誤りはありません。私は過ちのうちに生まれ、母は罪のうちに私をみごもりました。私たちの持っている弱さの一つは、自分に罪があってもそれを認めようとしない、それを隠そうとする心があるということではないでしょうか。小さな子供でもそうです。嘘をついても自分のした悪いことをバレないように覆い隠そうとし、さらなる罪を重ねます。ダビデもまたそうでした。カインの罪を隠し、一人の人を戦地に追いやって殺すという卑怯でおぞましい罪を彼は犯してしまうこととなりました。また私たちのもう一つの弱さは、人の罪は小さなものまでよく見えるけれども、自分の罪についてはよく見えていないということは、ナタンはダビデに富める男と貧しい男の話をしました。牛や羊をたくさん持っていた富める男が、貧しい男のたった一匹の子羊、それも彼が娘のように可愛がっていた子羊を取り上げ、ほふってしまった。その話を聞いたダビデは、そんな男は死ななければならないと言って激怒をします。でもそんなダビデにナタンは言ったのです。あなたのことですと。ダビデはここで自分がどれほど深刻な罪を犯したのかということを悟りました。そしてすぐにその罪を認めて神様にそれを打ち明けたのです。私たちはどうでしょうか。自分は神様の前に罪人であると心からそのように思っているでしょうか。時に私たちは自分はそんなに人並みにはいい人だとそのように感じることがあるかもしれません。でもそんな私たちでも、他の人の犯す罪、周りに溢れている悪にはよく気づくのではないでしょうか。あの人はなぜ私にこんなことをするのか、あの人はなぜ反応するのか、あの犯罪者はなぜあんなことを平気でしてしまったのか、私には到底理解できない、私はそんな人ではない。しかし本当にそうでしょうか。神様の圧倒的な清さに照らされて私たちの見つめるなら、私たちの心がどれだけ罪に汚れているかということに気づくのではないでしょうか。そして私たちが他の人にしていた卑怯さ、汚さ、身勝手さ、さまざまな罪が実は私のうちにもあるのだということに気づかされないでしょうか。そうです、私たちは清い神様の前に進み出るときに、自分こそが罪人、罪人の中の罪人、罪人の頭であるのだということに気づくようになるのです。しかし幸いなことに、神様はその罪という問題、人間の力ではどうすることもできない問題に水を与えてくださるお方です。今私たちは受難節、そして受難週の時を過ごしています。神様は罪深いを愛し、私たちのために一人子イエス様をこの世に送ってくださいました。そしてイエス様は何の罪を犯されなかったにもかかわらず、私たちの罪をその身によって死んでくださった。そのイエス様の犠牲によって私たちは救われ、そのイエス様の十字架の血、私たちは清められるのです。この神様の恵み、信じられないほどの驚くべき神様の深い愛から、私たちは神様のもとに進み出て、自分の罪がどんなに深くても、その罪を正直に打ち明け、悔い改めることができるのです。神様の前に自分の罪を示していただいて、心から悔い改めるものと、ならせていただく。そして最後に、私たちがダビデの祈りから学びたいこと、それは神様の前に清い心を、 です。清い心を求めて神様に祈るということです。9節をお読みします。ヒソプで私の罪洗ってください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。旧約聖書の時代には奇性の病と呼ばれる病に侵された人々を清めるため、ヒソプの枝を生贄の血に浸し7回振りかけるということが行われていたようです。その儀式は、そのものは清いと、その人が清いものとされた宣言で、ダビデは神様が自分をそのように清くしてくださるお方であると知っていたのです。そしてそれは、よりも白くなるほどの清めでした。罪の染み一つない、神様によって責められることの全くない、雪よりも白い心に神様を作り変えてくださる。ダビデはそのように信じ祈ったのです。12節でもダビデは祈ります。神よ、私の清い心を作り、私のうちに新しく確かな霊を授けてください。ここでダビデは神様に清を作ってくださいと祈ります。これは作り主である神様にしかなすことのできない奇跡です。またここで注目したいことは、神様をすでに信じているダビデによって捧げられているということです。私たちはイエス様を信じるときに新しく古い人を脱ぎ捨て新しい人を着ます。でもそれで終わりではないのです。神様はもうすでにイエス様を信じる者を新しい心、清い心を与えてくださいます。私たちの心をなおも清いものへと作り変えてくださるのです。そしてそれは私たちのうちに与えられた聖霊様による働きです。13節14節をお読みします。あなたの前から私、聖なる霊を私から取り去らないでください。救いの喜びを私に返し、導きの霊で私を支えてください。私たちのうちにおられる聖霊様が私たちを作り変えてくださいます。罪の奴隷として生きる自分から、霊に導かれている自分へと、神様は私たちを変えてくださいます。聖霊様が私たちを回復してくださり、救いの喜びをもう一度に与えてくださいます。ですから私たちがすべきことは、この聖霊様に私たちのすべてをお委ねし、私に清い心を与えて、雪よりも白い心を与えてください。そのように祈っていくこと、ただそれだけです。そのように神様の御前に出ていくときに、私たちを変えてくださる。清いものへと、雪よりも白いものへと変えてくださるのです。罪の呼び虎にという賛美があります。この曲の折り返しはこのような歌詞です。雪よりも白くなしたまえ、清き血潮にて。雪よりも白くなしたまえ、清き血潮にて。今日はこの歌を歌うことをしませんけれども、この歌を歌うたびに私の心によぎるのは、この歌を本当に嬉しそうに歌う私の父です。そして私は父がなぜこの歌を喜んで歌うのかを知っています。それは父がまさにこの歌詞のように雪よりも白くされるという体験をしたからです。父は高校時代、キリスト教独立学園という山形キリスト教主義の高校に通っていました。でもある時、学校の規則を破り、退学になりそうになったことがありました。言わなきゃいけないことでしたが、両親が傷んだ父は、クリスチャンの先生にそのことを告白したそうです。ああ、よく言ってくれたね。大丈夫だよと、そのような優しい言葉をかけてくれるのかと思いきや、その先生がくださったのは、ローマ6章23節、辛い報酬は死であるという御言葉でした。その先生に導かれつつ、父は過去に犯した罪を大学のうつ書いていきました。ノートが真っ黒になるくらいいろいろな罪を思い起こしました。そして今の自分の心の中にも妬みや憎しみ、情欲、様々な罪があることに気づきました。そしてその行き着く先は死であるという現実に改めて向き合わされたのです。しかしそれらすべての罪を告白したとき、先ほど読んだ御言葉の次の音が心に迫ってきたそうです。ローマ6章23節。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちのキリストイエスによる永遠の命なのです。ああ、イエス様はこんな罪深い私を愛して、の罪のために命を捨ててくださったのだ。そのイエス様の十字架を信じ心に受け入れたとき、父の心の中に 喜びと平安が満ち溢れたそうです。その父の心は全く変えられました。朝鳥が鳴くとうるさいたのが、ああ今日も鳥たちが神様を賛美している、そのように思うようになりました。雪がたくさん降ると鬱陶しいなと思っていたのが、今日も雪が太陽に照らされて輝いている、神様の創造された自然はなんと美しいんだろうかと思うようになりました。父様が父の心のうちに新しい心を、清い心を与えてくださったのです。神様は私たちにも清い心を与えてくださるお方です。私たちはまずその神様の深い憐れみに目を留めたいと思います。私たちがどんなに罪深くても、神様は私たちを愛し、私たちに眼差しを注いでくださっています。その神様の温かい招きに応えて、私たちは大胆に神様の前に進み出たいと思うのです。そして私たちはその神様の前に自分の罪を正直に告白するものでありたいと思います。自分の罪を認めるというのは勇気のいることです。しかし自分の罪を正直に神様の前に告白するとき、神様は私たちを許し、御子イエス、私たちを清めてくださるのです。それが聖書の約束です。そして私たちは神様に清い心を求めたい、イエス様を信じてその時変えられて、私たちはそれで終わりではありません。神様は私たちをなおも作り変え、なおも回復し、私たち清い心を与えてくださるお方です。聖霊によって私たちを全く新しく作り変えてくださるお方です。このお方に私たちはお委ねして歩みたいと思います。そして私たちを清め、聖なる器として用いてくださる素晴らしい神様、この一週間も見させていただきましょう。祈ります。愛する天の父様、あなたの大きな愛を、憐れみをありがとうございます。私たちはその憐れみを受けるにふさわしくないものです。でもあなたは私たちのことをなお愛し、憐れ身元に招いてくださっていることを覚えてありがとうございます。どうぞそのあなたの愛を覚え、あなたの慈しみ、憐れみを覚えて、あなたの御前に進みで今週一週間としてくださいますように。神様、そしてそのあなたの憐れみの中で自分の罪を素直に認め、告白し、悔い改めくださいますように。神様、そして私たちに清い心を、新しい心を与えてください。神様、あなたによって作る主をどうぞあなたを心から愛するものとしてくださるように、主を、そしてあなたの御心を行う、作り変えてくださいますようにお願いをいたします。今週一週間、イエス様の十字架を特別に覚える大切な時です。あなたの十字架を見つめつつ、今週一週間も歩ませてくださいますように。そしてあなたの豊かなその許しの技を、清めの技を豊かに体験、この一週間としてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。